ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は前回予告があった通り、はい、引き寄せの手順でしたっけ？
そうです。順番があるので、
はい。
あ、
順番ですね。はい。
はい。で、これもエイブラハムの引き寄せのステップって言われているもので、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、簡単にね、解説しながらお伝えしたいなと思います。
はい。
はい。で、まず、引き寄せの法則のね、ポイント。
うん。
前回お話しした引き寄せっていうのは、すべてのものに波動周波数、つまり波にはすべて、うん、私たちが発しているものは波なので、
はい、
周波数を持っているもの、波をがあるものはすべてにこれが法則が当てはまりますよっていう話をしました。で、うん、ニコラテスラっていう、ま、科学者というか、いまして、テスラの法則とかってもあるんですけれども、その方は宇宙の秘密を知りたければ、
うん、
エネルギー、はい、周波数、
はい、
振動の観点から考えなさいって言ってるんです。
お
ー、うん。そのぐらいなんかね、すべてを、に、すべても、すべてのものが、まあ、周波数とかエネルギー、振動なんだよって言ってるんですね。だから、うん、引き寄せも、この周波数、エネルギーっていうものに働きかけるものなんです。つまり、すべてのものに働くものですよと。で、その周波数じゃない、ごめんなさい。引き寄せの法則のポイントとしては、
うん、
意識を向けたものがまず増幅する。つまり、現実化する。
はい。
エネルギーっていうのは、意識を向けたものが増幅するっていう物理作用があるんです。
うん。
うん、増えていく。
はい。
なので、これが現実化します。それから、同じものを引き寄せる習性がありますよと。
うん。
うん。で、三つ目。地球にはタイムラグ、つまり時間っていうものが存在する。
はい。
これが、もう、大きなミソというか、罠なんです、
うん。うん。
で、このタイムラグがあることによって、私たちは引き寄せを諦めたり、ネガティブな発想、ネガティブなね、発想に行っちゃうんですよ、うん。
はい。
で、せっかく引き寄せてたものを中断させたり、うん、ストップさせたりするんです。
うん。
うん。だから引き寄せが下手っていうことはありえないので、物理法則ですから。
はい。
まずは望んだものをどうやって引き寄せるか、どうやって諦めずにいるかっていう、うん、ここなんですね。
ここが大きなポイントですね、じゃあ。
そうなんです。うん、そうなんです。特にタイムラグね。
はい。
はい。で、じゃあ、ステップを申し上げますね。
はい。
一番目。願う。
はい。
はい。これは、ちょっと、ポイントがあって、願うときっていうのは必ずコントラストと呼ばれる対極の体験をするんです。つまり、お金が欲しいって願うってことは、お金がないから願うんですよね。
はい。
うん。何々したいってことは何々できていない。これがコントラストっていう対極の体験です。
はい。
うん。これを同時に体、これがあるので願いが生まれるってことなんです。
うん。
うん。で、この時に嫌なことばっかり考えてる。お金がない、お金がない、お金がないとか。
うん。
うん。そればっかり考えてると、願いが明確になってないというか。欲しいものが、に意識いってないですよね。
はい。
うん。で、前回やった通り、意識を向けたものが現実化する。今日、この引き寄せのポイントでも言いましたけれども。はい、意識したら波が粒子になる。現実になるので、うん、願わないとダメなんです。何々が欲しいって、
は
い。欲しいことを言わなきゃいけないんです。例えば、
うん、
もう会社やだ、上司、本当やだ、いなくなってくんないかなって。これ願いじゃないんですよ。
うん。
うん。上司嫌だ。で、上司のこと、嫌なことを思い浮かべますよね、
はい。うん。
じゃなくて、こういう人来てくれないかなとか、こういう人が私の上司だったらっていうのが願いなんですよね。うん。
全然違いますよね。
そう。だから否定形ではなく、はい、体験してることの文句ではなく、 体験していない欲しいことを願うってことです。
はい。
うん。で、二番目。これはね、一と同時に起きることで、私たちがすることではありません。宇宙が答える。つまり、エネルギーの形では、もうすでに願いはできてるんです。存在してるんです。
うん。
エネルギー、周波数っていう形では。
はい。
思考の中で思い浮かんだことがもう形になってますよね。
うん。
うん。だから、もうこれは存在してるんです。
はい。
ただ、物質化してないだけなんです。
はい。
ここに時間がかかる。
はぁ。
エネルギーで同時に生まれます。
うん。
嫌な体験をする。そして願ったと同時に、もうエネルギーでは存在します。頭に思い描いたものは存在してます。
うん。
これを現実、物質化、
うん、
体験するまでに時間がかかるだけなんです。だからあるものがベルトコンベアでゆっくりゆっくりやってくるだけなんです。
それを待てないってことですよね、私たちは。
そういうことです。で、レストランでオーダーはもうしたってことは、注文がね、例えばオムライス食べたいとか、カレーライス食べたいって言って、オーダーしますよね。
はい。
この時にもう、作り始めますよね。
はい。
これと同じです。で、作り上がって出てくるまでに、
うん、
まだ来ない。私のオーダー本当に行ってるのかなとか、
はい、
本当になんかオムライス来るのかなとか、
うん、
っていう心配をするのが無駄だってことです。これをやることで、引き寄せを、なんていうかな、なかなか来ない状態にしてるんですよ。
そっか。だから、なかなか来ないなっていう時は、
うん、
まだかな、まだかな、みたいなことを考えすぎちゃってるってことですか？
そういうことです。そう。うん、そうすると、抵抗波動といって、真逆の周波数を送ることになるので、うん、
はい。
せっかく来ようとしているものの、その勢いが減っちゃうんですよね。物質化がしにくくなっちゃう。邪魔されて。
うん。じゃあその間は、うん、何、ワクワクして待ってればいいってこと？
これが前回言った、ちっちゃな、はい、引き寄せ、自分が願ったことが完成するには、
はい、
パーツパーツで徐々に来ますよって言った。
うんうんうん。
だから完成するまで、あ、来た、あ、来た、あ、この部分がもしかしたら引き寄せにつながるのかもしれないってワクワクして待つ。
そうか。パーツで来るのね。
うん。そうなんですよ。で、これが受け取る、うん、その3番目のステップが受け取るっていうことなんですけれども、
はい。
そのパーツパーツで来るってことを頭に入れながら、
はい。
受け取るというのは、望みと同じ周波数になる。つまり、
うん、
望んだことが叶った状態にで待つってことなんです。もう、オーダーしたオムライスは来るものだって思って待ってますよね。
はい。
うん、食べる前提でいるじゃないですか。
うん、
食べられるんだろうか、私今回とかって思わないですよ。そういうことなので、
うん、
オーダーしたオムライスは必ず来る。いつ来るんだろうって。
はい。
遅い時も来るはずなのに来ないっていう見方をして、うん、すみません、まだ来ないんですけどって言うじゃないですか。
はい。
うん、来るんですか私のオーダーって。オーダー取ってもらってますとか、
うん、
ね、どうなんですっていうふうには聞かないですよね。
はい。
だからね、本当にね、レストランのオーダーを思い出すといいと思います。
わかりやすいですね。
うん。
うん。
その気分で待つ。
はい。
はい。そして、4番目、
うん。
気分のいい状態を保つ。
はい。
で、ここで、さっき言ったタイムラグがあるので、あ、この部分が一つパーツが来たかも、とか、
うん、
あ、引き寄せ呼び水だ、って言って、
うん、
ワクワクしながら待つんです。
そっか。私今までなんかこう、ワクワクしながら待つっていうのは、ほら、いい状態にして待つっていうのは、サリさんに何回も、番組の中でも話してもらってたんですけど、うん、やっぱりずっと長く保つのって大変だなって思ってたんですよ。
うん、
でも、パーツパーツ来てるんだったら、ちょっと気分保ちやすいっていうか、
そうそうそう。
うん。そう思いました。
そう、ほら、お金をね、前回言ったお金を得るときにも、まず、投資先を見つけるとかね、あ、引き寄せられたとか、そういうことですよね。
それがこう重なっていくと、パーツが徐々に集まって、自分が本当に望んでたものが来
そう、来るんですよ。でね、
るっ
これ
て
が上
いう。
手になると、結構お金ってボンって入ってくるんですよ、その金額が。やりたいことと自分がね、これもう腹で決めないとダメなんですけど、やるって決めることなんですけど、やるって決めると入ってきます。で、そういう友達たくさんいるんです、私の周りにも。もうぴったりの金額が入ってくるの。例えば30万円。あ、これ30万するんだよね、このセミナーとかって言って、どうしようかなって言ってると、入ってきたと、ちょっきり30万とか。あと仕事が来たとかって言って、ちょっきり30万とか、もう例えば5万円だったら、ちょっきり5万が入ったとか、多いです。
周りに引き寄せ上手な方がたくさんいらっしゃるってこ
あ、
とですね。
いるんですよ、そうなの。そして最後、まあ5つあるので5番目は、そのコントラスト、反対の体験、ネガティブ体験を楽しむってことなんです。
いや、真っ先に今お金のこと考えちゃった。
そう、こんなの楽しめるわけないじゃんって思うかもしれないんですけど、ここがミソなんですよ。で、これを楽しめると、ネガティブになりにくいので、落ちにくいので、もうどんどんどんどん願いが叶う体質になっていくんですよね。
じゃあ、例えばお金のことで言ったら、ほら、お金が、まあ、欲しいなって、コントラストで言ったら、あ、お金ないな、じゃないですか。お金ないのを楽しむってことですか。
多分ね、捉え方がちょっと違っていて、お金が、なんていうのかな、お金がないってことをまあ楽しめればいいんですけれど、まあでも、このコントラストを楽しむって結構深いんですよ、実は。で、ここの部分をね、その引き寄せのセミナーで詳しく、いろいろとお伝えしたいんですけども、でもちなみさんがおっしゃったように、お金がないってことも、なんていうのかな、ネガティブに捉えない見方をするっていうのも一つあります。
ここがちょっとね、ポイントになりそうです
そう
ね。
なんです。なので、ここの、コントラスト楽しみましょうって、楽しめたらね 問題、そんな、ああだこうだ、引き寄せの法則が流行るっていうか、本がいっぱい出るはずないんですよ。
そうですよね。
そう。で、簡単に言ってるけど、やっぱりね、引っかかるところって多くって、でも、ポイントはもうこの5つなんです。願う。宇宙がそれと同時に答えてくれる。で、それを受け取る。受け取りの姿勢でいる。で、それは気分の状態を保つ。そして、そのコントラストを楽しむ。もう引き寄せはね、一番最初の、三つで終わってるんです。願う、宇宙が答える、受け取るで。受け取り体制になったら、もう絶対に叶うんです。受け取るっていうのは自分がその状態に、例えば、ね、レストランでオーダーしたら、もう自分はそれを食べるつもりでいますよね。なんか、オムライスをね、オーダーしたのにカレーを食べるつもりでいないですよね。でも私たちこういうことやるんですよ。例えば、オーダーしても、ええー、あれでよかったのかなとか、やっぱりダメじゃないかなって言って、やっぱこっちかな、B かなって言って、つまりオムライスな、お、発注してるのに、発注とか頼んでるのに、やっぱカレーかなとか、オーダーを変えるんですよね。やっぱオムライス私には無理だよって思ってる。やっぱカレーだったらいけるかなって変えちゃうみたいなね。
なんかよくやってしまう。
でしょ？そう。だからね、一つ一つ見ると結構深いというか、で、自分がなかなかどれをやってるかって気づきにくいので、そういうことも含めてね、もっとね、深くセミナーでやりたいなとは思ってます。ただ、受け取るっていうのはそういうことです。自分がもう食べる、決める、 を食べてるものだと思う。うん、
はい。
受け取る、それを手に入った状態を保つってことです。そして常に気分のいい状態を保つと、うん、実はね、これね、すごい副産物があって、
うん、
自分が願っていること以外のこともどんどん叶うんです。この気分のいい状態を楽しむと。それに見合った周波数のものが全部、今までオーダーして、落ち込んでて止めてた部分が、自分が気分のいい状態を長く保つと、それも全部やってくるので、たくさんのいい引き寄せが始まるんです。
は
い、
おー。そうなんですね。
そして最後はコントラストを楽しむ。これができたら、はい、もうバッチリ。
うん。いいですね。
お金をね、がないっていうことを楽しめるっていう。
うん、うん、うん。なるほど。うん、
まあ、いろんな考え方はできますよね。例えば、お金だけじゃないなと思ったりとか、うん、あ、自分は今はないけど入ってくるなと思うとかね。
うん、うん、うん。そっかそっか。なるほどね。
うん。うん、そうなんです。
はい。
で、ここで試していただきたいのが、うん、気軽にやることなんです、まずは。
はい。
うん。例えば、鉛筆って最近見ないじゃないですか、あんまり。
うん。
うん。だけど、じゃあ、鉛筆をイメージしてみようって言って、鉛筆を引き寄せられるか。で、この引き寄せは、例えば画面上で見てもいいです。
うん。
うん。パソコンの画面で、例えば YouTube 見ながら鉛筆が出てきた。でも、引き寄せたってことにします。
うん。うん。うん、
こんな感じで、ゲーム感覚で、自分は何が早く引き寄せられるけれど、何はなかなか引き寄せられないんだろうかっていうのを、なんかね、チェックして、したりとか、
うん、
引き寄せをコツを、引き寄せのコツっていうかね、それを掴むためにも、うん、難しいことは抵抗が多すぎるので、
はい。
簡単なところからやってみるといいと思うんですよね。
そうですね、ゲーム感覚でやったら楽しそう。
うん、うん。そうです。で、うん、抵抗が多いところ、お金って結構抵抗が多いので、
はい。
実はね、これ外すこともいっぱいあるんですよ。
うん、
思い込み、ネガティブな観念っていうの
を、うん。
なので、そういうところもね、まあセミナーで、ちょっと、そこができるかはわからないですけれども、うんうん、やっぱりこれはヒーリングだったり、また別なことが必要になってくるので、う
ん、はい。
うん、外すことも大切ですけれども、でもまず望むことがとってもとっても大切なので、
うん、
そんなら絶対入ってきますからね。
はい。
うん、そう、この間でもね、最近ネズミって見ないですよね。
ネズミ、あんま見ないですよね。
う
ん、
私、ネズミって全然見たことってあまりほとんどないんですけど、この間ね、ネズミの話が出たんです。
はい、
ある友達と話してて、うん。ネズミって見ないよねって。言ってたら、翌日ネズミ見たの。
もうそこで、さゆりさんの中の意識に上がってたってことですよね、ネズミが。
そうそう、うん、もうね、ネズミがね、チューチューって言ってこう動いてる姿が、もうありありとリアルにイメージできたんですよ。で、
うん、
でなんでネズミの話が出たかって言って、ゴキブリとネズミで、なんかネズミはダメだけどゴキブリは取れるっていう方がいて、その話を聞いた時に、ネズミって言った時にチューチューチューってこう、走ってこうやってるネズミ。うんを思い描いて、いや、今時ネズミってでもないですよね、っていう話、見ないですよね、って言ったら、
はい、
しかもね、地下鉄じゃないんですよ。路上で見たの。すごくないこれ。なんか
面白いですね。
面白いで、いや、私ネズミには抵抗がなかったのか、と思いながら。
そっか、すぐ引き寄せたからね。
そう。翌日見ました。
へえ、そっか。そうやって見ていくと、うん、自分の得意とかね、わかりやすいかもしれませんね。
そして自分がね、引き寄せ、あ、できてると思うじゃないですか。
うん。
うん。
そっか。
そう、別に欲しいものじゃなかったですけど、これは。
まあ、まあまあまあ、そう。でもね。
でも話題にね、上がったものが来たっていうね。うんうん、
そっか。いいですね。
でも嬉しくないです。なんか、ネズミ見るって。なんか。
なかなか見ないだけに、それはそれで貴重じゃないですか。
そうなんですよ。
だから嬉しいですよね。
そうそうそう。
逆に嬉しかったりしますね。
そうそう。すごいと思った。あ、ネズミだーとかと思った。
そっかー。なるほどね。はい。
こんな感じで、引き寄せのね、この5つのステップを踏みながら、
うん、
楽しんでいただけたらなと思います。
はい。先ほどもお話出ていたように、うん、セミナーがあるということなんですよね。ね、
はい。はい。はい、このね、引き寄せ結構、簡単そうに見えて、
うん、
すごく深いので、
はい、
で、こういう時はどうしたらいいんだろうっていう気づきがね、ないとなかなかこの引き寄せって、なんていうの、自分の意思を働かせた引き寄せっていうのが難しいんですね。無意識のところに全部取られちゃうので。
うん、
そういったところをね、なんか、皆さんがね、どうやって意識的になれるかっていうところをセミナーではやっていきたいなと思いますので、ぜひご興味のある方は、はい、LINE の方からお申し込みいただけたらなと思います。
うん、はい。LINE の方の登録、まだ済んでいない方は、番組説明欄にさゆりさんの LINE 公式アカウントの URL を記載しておりますので、はい、そちらから登録をしていただくと、さゆりさんからメッセージが届くという形ですよね。
そうですね。はい。今日ぐらいはもう申し込みができる状態になっていると思いますので、う
ん、はい。
はい。ぜひ応募、お申し込みをしていただけたらなと思います。
はい。そして番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、そちらもですね、LINE 公式の方にお送りいただけると、さゆりさんとっても喜んでくださいますので、
はい、
はい、お願いいたします。はい。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。